ただいまから旧約聖書イザヤ書29章1節から8節までを通して、アリエルへの招きと題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。アリエル、アリエルというふうに続き始まりますけれども、アリエルというのはエルサレムのことを指すわけです。神様が、アリエル、アリエル2回、繰り返して呼びかけるときというのは、大変危険な状態にある人に、そっちへ行っちゃダメだよというときの呼びかけが、大抵この2回繰り返すという呼びかけ方です。このまま行くと大変危険な道へ行ってしまう、間違った方へ行こうとしているエルサレムに向かって、アリエル、アリエルというふうにして呼びかけているわけです。エルサレムは、大変イスラエルの中心的な町としてダビデ以来ですね、大切な機能を果たしてきた町でした。で、この中心となって栄えてきた町が、二節に、私はアリエルを虐げるので、と書いてあるように、神様はこの町を滅ぼそうとしているわけです。その警告なんですね。悲惨なことが起こる。この町に悲惨なことが起こる。そういう予言です。なぜそんなことが起こるのか、それはもうこのイザヤ書で何度も何度も繰り返し言ってきましたけれども、イスラエルの人たちが神様の、に対して感謝しようとしない、信じようとしない、むしろいろいろな他の神々に従って、そして、従うだけでなくて、その例えば子供を火で焼いて殺したり、それから様々な悪いことを繰り返し繰り返し、この町の中で行っていく。もう神様はこれ以上この町を、汚すことはできないと。そしてこの町をですね、滅ぼすことを決めていくわけですね。しかもその滅ぼし、その町がどんな風になっていくのか。うめきと嘆きが起こり、そこには私にとっては、祭壇の炉のようになるとあります。生贄を燃やす、礼拝ではですね、こう牛や、まあ牛は大変大きいんですけれども、それだけ羊やヤギをですね、殺して、そしてその中から内臓を取り出したものを、その祭壇の上に置いて焼き尽くしていくということをします。全焼の生贄の場合は、もう本当に隅々までも焼いて灰にしなければなりません。考えてみますと、そんなにですね、火力が弱いとできませんから、相当強い火力で焼くんじゃないかと思うんです。祭壇は煙突のような形をしていて、ものすごい火力が集中してできるような構造をしていたのではないかと思います。その炉のように、このエルサレムが変わるだろうと。いうわけですね。エルサレムというのは、巨大な城壁に取り囲まれていました。二重になった城壁です。そしてですね、その二重の城壁が岩の上にあった、岩山の上にありました。一方を除いて三方はですね、ほとんど、かなり急斜面になっているわけです。そこにですね、こう二重の城壁がかなりの高さで立っていましたから、普通その町を、エルサレムを、滅ぼすということは不可能でした。しかしですね、このイザヤがいた頃の時代、いた時代、今から2500年以上昔の時代でしたけれども、この時の帝国はアッシリア帝国というのが、今のトルコからシリアにかけて大きな帝国を作っていました。このアッシリア帝国は、当時世界最強の軍隊を持って、数々の難攻不落と言われていた町をですね、次々と落としていったわけです。そして、エルサレムではなくて、その隣のサマリアもこのアッシリア帝国によって滅ぼされていったわけです。当然、イザヤは、このエルサレムもアッシリア帝国のような巨大な軍隊によって滅ぼされるように、 そういう予言です。で、そこにはですね、非常にこう、現実的なことが書いてあります。3節で、私はあなたの周りに陣を敷き、あなたを前哨部隊で囲み、あなたに対して塁を築く。まさにこの通りなんです。アッシリア帝国の軍隊は、要塞都市を攻め落とすときには、まず前哨部隊がやってきまして、その周りを取り囲みます。兵糧攻め、まずですね、食料の補給を断ってしまって、中の人たちを上に陥らせます。それから、水も断っていって、大変残酷なことをしていくわけです。で、大抵それで、降伏してくればいいんですけども、降伏しない場合もあるわけです。実はエルサレムは、攻め落とされるときにですね、実はそのエルサレムの中に、ヒゼキヤの水道というのが、水道が中から、大きな水道があって、そこから、水の補給ができたので、かなりの持ったんですけども、でも、ね、そういったものがない場合は、兵糧攻めで苦しめられていくわけです。で、それだけではなく、ここに書いてあるように、塁を築くとありますが、その巨大な、壁よりも、さらに高い山を、膨大な土砂を運び込んできまして、大きな土の山を作るわけです。これはですね、もう作戦を練ってピンポイントの場所を選ぶんですけども、その場所にですね、大きな山を作りまして、そして城壁を見下ろすぐらいの山を作って、そこから今度は攻撃を仕掛けるわけです。それでも簡単にはいかないで、壮絶な死闘が繰り広げられるんですけども、それによって、まあ、高いところに陣を取った方が勝ちますので、古代の戦争は。それで、前哨部隊の人たちが、城壁よりも、から、中になだれ込むわけです。そして、弱っている地上部隊とですね、を蹴散らして、そして門を開けるわけですね。そして門を開けたらもう、その、近代兵器を持っていた、軍隊がですね、メインの軍隊が、その門を突き破って中に乱入していくわけですね。もうそうしたら、あとはもう、なすすべありません。町中に火がかけられて火の海になります。そして、アッシリア軍は残虐で有名でしたから、もう、殺戮に次ぐ殺戮を、もう死体がですね、もう、延々と続くようです。サマリアの時もそうでした。そして、エルサレムが崩壊したのは、最終的にはこの150年後にバビロン軍によって滅ぼされるんですけども、もう町中の道という道は人の死体でいっぱいになったというふうに書いてあります。これが彼らの戦いの仕方です。ですから、4節で、あなたは倒れて地の中から語りかけるが、あなたの言うことは塵で打ち消される。あなたが地の中から出す声は死人の霊の声のようになり、あなたの言うことは塵の中からの囁きのようになる。土の中、塵の中。要するにもうあなたは叫ぼうと思っても死んでしまってるということを言いたいんです。もうあなたは声を出すことはできない塵の中に、地の中にいて、徹底的な殺戮がそこに行われるだろう。そして町は炉のように燃えて火がかけられてもう全部が燃え尽くされるだろうと、そういう予言なんですね。それは神様の力によってアリエル、私はアリエルを虐げるので。しかしですね、このイスラエル、エルサレムを滅ぼした外国の軍隊が、実は5節、しかしあなたの敵の群れも細かい埃のようになり、横暴な者の群れは吹き飛ぶもみ殻のようになる。しかもそれはにわかに急に起こる。万軍の主は雷と地震と大きな音を持って、つむじ風と暴風と焼き尽くす火の炎を持ってあなたを訪れる。アリエルに戦いを挑むすべての民の群れ、これを攻めて、これを取り囲み、これを虐げる者たちは皆夢のようになり、夜の幻のようになって滅んでいくっていうんです。こんな難攻不落のエルサレムを滅ぼした軍隊が夢のようにあっという間に今度は 滅ぼされていくっていうんですね。それがこう今日読んだ8節までの出来事です。エルサレムも滅ぼされるけれども、エルサレムを滅ぼした世界最強の軍隊も夢のように滅ぼされていってしまう。なぜか。難攻不落の町も世界最強の軍隊も、この神様の力によってはこんなものでしかないんだ。これがあなたたちが軽蔑している神様の力なのだということです。問題は、この神様の力を決して信じようとしない人たちがいるということでした。この大きさを、神様の大きな力を信じる人がいない。9節。呪くなれ、驚け、目を固くつぶって見えなくなれ。彼らは酔うが葡萄酒によ るのではない。ふらつくが強い酒によるのではないと。どういうことを言っているか。目を固くつぶって見えなくなれというのは、神様を絶対見ようとしないということを言うんです。彼らは酔っ払っているのではない。ぐーっと固く、絶対見ようとしないでいる。絶対に神様のことを見ようとしない。神様の言葉を絶対に聞こうとしないという、固い決意があるって言うんです。11節。そこであなた方にとってはすべての幻が封じられた書物の言葉のようになった。これを読み書きのできる人に渡して、どうぞこれを読んでくださいと言っても、これは封じられているから読めないといい。またその書物を読み書きのできない人に渡して、どうぞこれを読んでくださいと言っても、私は読み書きができないと答えようと。とにかく、絶対に神様の言葉を聞こうとしない。強い決意です。酔っ払って、たまたま神様のことを読まないとかじゃなくて、絶対に私は神様の言葉なんか聞かない。いらないっていう決断。それは、なぜそんな風になったのか。圧倒的な自分に対する自信です。神様よりも自分の考えの方が絶対に正しい。神様なんかに聞かなくても、私が考えた通りにやれば間違いがない。そういう、もう、揺るがない自信を持っているからなんです。15節。ああ、主に自分の計りごとを深く隠す者たち。彼らは闇の中でことを行い、そして言う、誰が私たちを見ていよう、誰が私たちを知っていようと。まあ、ああ、あなた方は物を逆さに考えている。陶器師を粘土と同じに見なしてよかろうか。作られた者がそれを作った者に、彼は私を作らなかったと言い、陶器が陶器師に彼は分からず嫌だと言えようか。作られた陶器の方が、陶器師よりも、私の方が頭がいい。私の方が、よく考えてる。粘土の方が、陶器師よりも、私の方が、私が、何でもできる。粘土の分際で、私が自分でできる、そういうふうに思い込んでる馬鹿らしさと、同じことをあなたたちは考えている。ということです。エルサレムの人たちは、神様の言葉なんか信じなくたって、全然大丈夫。私たちは、外国の軍隊がやってきても、自分たちの外交政策と、そして自分たちの軍隊で、このピンチは切り抜けられるって最後まで信じ続けたんです。思い込み続けたんです。そうではない。今のうちに和解を申し込んどけって神様から使わされた預言者は、繰り返し繰り返し、これが神様の知恵なのだと伝えたにもかかわらず、特にエルサレムが滅びるときには、徹底的に、その問題があったんです。でも、アッシリアではなくてバビロニア帝国でしたけれども、エルサレムの首脳人たちは、最後まで自分たちの考え方でいけば大丈夫だと、神様の考え方を持ってきた預言者たちをことごとく処刑していったわけですね。 隣の北イスラエル王国も同じことをしてこの時代に滅ぼされたわけです。彼らは徹底的に外交政策で、アッシリア帝国と勝てると思ったんです。しかしアッシリア帝国に滅ぼされていった。自分たちの考え方の方がずっとずっと神様なんかよりも上だと思ってた。そのことによって、だから私は神様なんかに頼らなくたって大丈夫だと。それは粘土が陶器師よりも優れていると思い込んで、そして陶器、作られた陶器がなんで私をこんな形にしてるんだと言って文句言ってるのと同じぐらいおかしな話をあなたたちはしてるっていうわけです。しかしこの29章は、そういうエルサレムの間違った歩みをただただこうなんていうか問い詰めていくためにあったわけではないんです。実は17節からガラッと変わります。17節。もうしばらくすれば確かにレバノンは果樹園に変わり、果樹園は森とみなされるようになるっていうんです。レバノンというのは、エルサレムからはるかに北、イスラエルの北側にある土地で、今で言えばシリアのあたりにかかるあたりです。そのあたりはですね、エルサレムとは全然植生が違って、海岸に面した高い山と、それからおそらくですね、針葉樹を中心とした森になってるんですね。レバノン杉という言葉があるぐらいですから、おそらくその、今のシリアのあたりの、あのあたりはですね、高い山と、そして、深い緑。しかしですね、そこにあった木は、針葉樹、杉とかそういったものであったわけです。そういう場所として知られていましたが、そこが果樹園に変わる。リンゴとか、そういったものにこう変わるぐらい、言ってることは、そのぐらいガラッと変わるようにこのイスラエルが変わる時が来るっていうんです。人々の心がガラッと変わる。針葉樹が果樹園になるように、リンゴ畑のように、桃畑のように、梨畑のようになるように、ブドウ畑のようにガラッと変わる。そのぐらい変わる時が来るっていうんです。18節、その日、耳の聞こえない者が書物の言葉を聞き、目の見えない者が、者の目が暗黒と闇から物を見るっていうんです。これは先ほど言ったように、絶対私は神様の言葉なんて読みもしない、聞きもしない、見もしないと言ったのと、その人たちはガラッと変わって、書物の言葉を聞く、神様の言葉に耳を傾けるようになる、目の見えない者が見、暗黒と闇から物を見る、つまり、神様がどんな計画を持っておられるのかということを見ようとする。そういう人、そういうふうに変化する。それをですね、19節、へりくだる者というふうに呼びます。へりくだる者は、主によっていよいよ喜び、貧しい人はイスラエルの聖なる方によって楽しむ。たとえ貧しくてもへりくだる者は、喜びと楽しみが神様から与えられる。横暴な者はいなくなり、あざける者は滅びてしまい、悪をしようと伺う者は皆立ち滅ぼされるからだ。そういうふうにこうガラッと変わっていく時が来る。で、このへりくだる者たちを指してですね、22節で、それゆえアブラハムをあがなわれた主は、ヤコブの家についてこうおせられる。ヤコブの家というふうに呼びます。ガラッと変わって神様をの言葉を聞こうとする人、神様の心を計画を見ようと、へりくだるようになった人たちのことをヤコブの家というふうに呼びます。この家に、先ほど言ったように喜びと楽しみがあるとありますが、さらにここでは、今からはヤコブは、つまりヤコブの家ですね、恥を見ることがない、今から顔色を失うことがない、真っ青になることがないということです。へりくだる人たちの人生には、恥を見ることがない、真っ青になってどうしたらいいかわからなくなってしまうということがもうなくなる。 23節。彼が自分の子らを見、自分たちの中で私の手の技を見るとき、彼らは私の名を聖とし、ヤコブの聖なる方を聖とし、イスラエルの神を恐れるからだ。神様を恐れると最初に最後出てきますけれども、怖がるという意味ではありません。耳の聞こえないものは書物の言葉を聞き、暗黒と闇から物を見るように変わった人は、怖がるんじゃ、神様を怖がるんじゃないんです。喜びと楽しみ、そして恥を見ることのない人生を歩み出す人は、自分の生活の中のどんなところにも、あ、神様はこんな風に私と一緒にいてくださって、こんな風に守ってくださり、こんな風に助けてくださり、こんな風に私を導こうとされていて、私をこんな風に用いようとされて、これほどまでに私を愛してくださっていると気づくことを、ヤコブの聖なる方を聖とし、イスラエルの神を恐れるというふうに表すんです。神様の技に目覚める。神様の愛に気づいて目覚めていくということです。そういう人は恥を見ることがない。ヤコブの家は恥を見ることがない。そういう家に招かれる。ベーツヤコブに招かれる。ヤコブの家に招かれる。うろたえることのない家に招かれる。ヤコブの家に招かれるということを考えたときに、イエス様が言われた言葉を思い出しますね。今日救いがこの家に来ましたという言葉です。今日救いがこの家に来ました。イエス様は誰にこの言葉を言われたのか。言うまでもなく、ザーカイに対してです。ルカの福音書の19章。ルカの福音書の19章。もう有名なお話ですけれども、エリコにいたザーカイは主税人でした。大変な金持ちだったけど、それは理由があって、彼はローマからの特権を与えられて、税金をローマに納める代わりに、上乗せをして取ってもいいことになっていた。そしてその上乗せ分を自分の財産として蓄える。ですから彼らは、主税人たちは、イスラエル人でありながらイスラエルの人たちから憎まれてきたわけです。そのザーカイが、なぜかイエス様が来るという知らせにどうしても会いたいと思って、彼はですね、イチジクグワの木にのよじ登ってイエス様が来るのを待ってたわけです。そうするとイエス様は通りがかった時に、初対面のザーカイを見上げて、ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしている。びっくりしたザーカイはでも嬉しくて、一目散にこの降りてきまして、自分の家に招きました。大金持ちの家ですから、すぐにイエス様のために食卓を用意し、そしてですね、たくさんの人たちを呼ぶわけです。そしてザーカイ喜びに、余りですね、イエス様に言うわけです。8節で、主をご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。彼はほぼ全ての財産を放棄する。いりません、もう私は財産を。今までの財産はいりませんと。そうしたらイエス様は言うんです。9節、イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。ザーカイはへりくだった人になったんです。神様の言葉、イエス様の言葉を聞く人に、イエス様の言葉を求める人になり、神様が願う人生を願う、それを見て、どのように生きていったらいいかを考えるようになりました。彼は、主税人として歩むにしても、全く違う主税人、人々に愛されるような主税になろうとしたのではないかと思うんです。初代教会の中で、主税人ザーカイは人々から愛され尊敬される主税人だったのではないかと思います。あの教会のエリコのザーカイ、彼はひどい主税人だったけれども、彼は変わった。レバノンにが果樹園になったように、彼はヤコブの家の人になった。 あのザーカイの家族にとっても財産がみんななくなったにもかかわらず、恥を見ることのない道に、恥を見ることのない、今まではもう恥ずかしい、お金はいっぱいあったけれども人々から罪人、罪人と呼ばれてきた家族です。彼らはもう恥を見ることのない人生を歩もう。喜びと楽しみが神様から与えられる、このお金によって与えられるのではない。神様から与えられる人生を歩もう。もうどうしていいかわからない顔面蒼白になるような人生では恥を見ることのない人生を歩もう。失われた人を探して救うために、イエス様は、ザーカイを、家を、ヤコブの家にしようと招くために、アリエル、アリエルというふうに呼ばれたように、ザーカイ、あなたの家に今日は泊まることにしてあるから。人の子は失われた人を探して救うために来たのですと言われた通りです。私たちも同じようにイエス様が尋ねようと招いていてくださる。ヤコブの家に来るように、恥を見ることのない、顔面蒼白になってもう立ち往生してしまうような人生ではなく、共に喜びと楽しみの中に歩む人生を神様がくださる。そういうところに私たちは、そのヤコブの家に招かれるように、へりくだる人になるように招かれているわけです。お祈りいたします。主なる神様、ザーカイ、急いでおいてきなさい。そのように私たちを、同じように呼ばれて、私たちの人生がありえる、ありえると、その行き着くところが燃える炉のようにならないように、私たちの人生を、失われた人として探して救うために来てくださったイエス様の言葉に、どうぞ私たちも、扉を開いて、その招きに応えていくことができますように、どうぞ恥を見ることのない人生を歩むことができますように導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。
聖書の朗読を平川長老にしていただきます。聖書をお開きください。旧約聖書、イザヤ書、29章、1節から8節。旧約聖書の1168ページです。
聖書をお読みいたします。旧約聖書、イザヤ書、29章、1節から8節。ああ、アリエル、アリエル。ダビデが陣を敷いた都よ。年に年を加え、祭りを巡って来させよ。私はアリエルを虐げるので、そこにはうめきと嘆きが起こり、そこは私にとっては祭壇の炉のようになる。私はあなたの周りに陣を敷き、あなたを前哨部隊で囲み、あなたに対して類を築く。あなたは倒れて地の中から語りかけるが、あなたの言うことは塵で打ち消される。あなたが地の中から出す声は死人の霊の声のようになり、あなたの言うことは塵の中からの囁きのようになる。しかしあなたの敵の群れも細かい埃のようになり、横暴な者の群れは吹き飛ぶもみ殻のようになる。しかもそれはにわかに急に起こる。万軍の主は雷と地震と大きな音を持って、つむじ風と暴風と焼き尽くす火の炎を持ってあなたを訪れる。アリエルに戦いを挑むすべての民の群れ、これを攻めて、これを取り囲み、これを虐げる者たちは皆夢のようになり、夜の幻のようになる。飢えた者が夢の中で食べ、目が覚めるとその腹は空であるように、乾いている者が夢の中で飲み、目が覚めると何とも疲れて、喉が干からびているように、シオンの山に戦いを挑むすべての民の群れもそのようになる。以上です。